限界なだに立つ虹。9月20日月曜日の限界なだに立つ虹、皆さんお元気でしょうか。ドクター新子と新日本です。久しぶりですね、あの KBS にね、あの人がこんなにいない状況を見るのはね、今日 KBS ガラガラね、そういう感じであるわけなんですけれども、今日はですね、韓国はですね、地足連休のちょうどど真ん中ね、中間でございましてですね、まあ、あの先週の、まあ、土曜日から始まった連休がですね、あさっての水曜日まで続くんで、5日間の連休ね、今回は5日間の連休ね、そのですね、あのちょうど真ん中、ど真ん中であるわけなんですが、明日がですね、地足の当日なんですよね。ということでですね、なんか気持ちの方はなんかこせわしいね、そういう感じが若干あったりするね、なんか大きなことをやらなきゃいけない前のようなね、うん、そういう感じではあるわけなんですけれどもね。で、一方日本の方は敬老の日ですか、今日ね、敬老の日、日本もあの3連休だったじゃないですかね。そういうことで、しかもですね、あのカレンダーを見ると9月23日は秋分の日でまた休み、これもいやーすごいな。あの日本も韓国もね、こう休み感ね、どっぷり使っている感じね、そういう感じであるわけなんですけれどもね。さてね、今の段階ではですね、まあ明日までですね、どれだけの人がですね、韓国の方ではですね、あのふるさとの地をね、あの踏んだかどうかね、行ったのかどうかわからないわけなんですが、まあふるさとにですね、行けた人も行けなかった人もですね、まあふるさとを思う気持ちは一緒ですね、ということでね、あのオーヨンジュンね、少年なんですけれども、彼が歌うですね、ふるさとの春。はい、高見の見物、最近の事件やですね、出来事の中で私と皆さんがね、関心を持って見守りたい、注目したい出来事をですね、まあ、あらゆる観点から考えてみる時間ですよね。今日の話はですね、久しぶりにね、コロナの話ね、コロナの状況の話ちょっとしてみようかなっていうふうにね、思ってるわけなんですが、実はね、昨日私はですね、まあ、これから地足連休ね、もう始まってるわけなんですけれども、だけど一応地足の日とかね、まあ家でですね、いろんな、まあ、祭事もあったり、あとですね、お客さんが来たりする場合も考えられるんで、こう食べ物をですね、食べ物とかそういうものを用意しようというふうに思いまして、スーパーにね、まあ、私は郊外のソウルの郊外の方に住んでるわけなんですけれども、大型スーパーに行ったわけですよね。そこでこういろいろこう買い物をして、でスーパーの人にですね、聞いたわけですよ。今回休みの日はいつになるんで、地足の当日といつになるんですか、みたいなね、そういう話をね、聞きましたらですね、いや休みません地足の当日も休みませんっていうね、そういう答えが返ってきた。これってね、ちょっと珍しいんですよね。どちらかというと、やはり連休になってどうしても休めない、まあ書き入れ時ですからね、そういうですね、大型スーパーとかはね、地足の当日はなんかこう休んでた雰囲気があるんですけれども、今回はですね、休まずにやりますって、これはやっぱり ぱりまあ、経済的な面ね、経済的な面をですね、こう引きずってるのではないかっていうふうにね、うん、そういうふうにね、思われるわけなんですが。はい、ということで、昨日のちょっとね、日本のですね、感染者の数値を見ると、3401人、わーす、減ったな。どう思います皆さん、何が原因で減ってるんだっていうことを考えた場合ですね、人流が減ったとかね、あるいはですね、まあ、お酒を飲む時間が少なくなったとかね、そういうものはちょっと関係してないように私は思うんですけれどもね、皆さんはね、どうなんでしょうかね。韓国は全然減ってないんですよ。同じなんですよ。この前、ずっと前なんですけれども、コロナの話したのね。うん、その時以来ずっとですね、2000人のちょっと手前っていうのかな、2000人前後っていうのかな、それがですね、もうずーっと続いてる感じ、80日間ぐらい続いてるのが、うん、そういう感じになってるわけなんですが、ちなみにですね、昨日のですね、ちょっと数値を見たりすると、うん、感染者は1910人、ね、やはりこう2000人近いね、うん、そういうことでですね、実はこれはですね、週末としては最多記録らしいです、ね、週末としては最多記録ということは、日本は減ってるんだけど韓国は減ってないどころか少し増えてるのではないかというね、そういうね、不安なですね、まあ、状況ね、そういう状況を見せてるわけなんですけれどもね。で、先ほども言いましたけれども、こう、減ったり増えたり、あるいは韓国のような横ばいの状態、これのですね、理由がよくわからない。理由がよくわからない。で、確かに韓国の場合もですね、今ね、ワクチン接種ね、それ進んでるんですよね。ね、1回のですね、ワクチン接種を終えた人が、71%。ね、71% って言ったら、これはもう、アメリカよりもいいんじゃないじゃないかな。まあ、これ1回目ですけどね。で、2回目まで打った人が、これが少ないのかな。これが、43.08% ね。43%。ね、両方ともですね、2回ともですね、打った人たちが、そういう数値になっているというね、うん、そういうことであるわけなんですが。で、アメリカのちょっと話をするとですね、今回ですね、アメリカで、まあ、新型コロナによってね、死亡した人、ね、亡くなった方はですね、まあ、世界中の中で最も多いね、それは確かでございますけれども、66万5282人っていうね、これ、まあ、そういうね、数値が出てるわけなんですが、アメリカの全体的な人口人口を考えると、アメリカは3000万人ぐらいか、3億3000、ね、そういうですね、人口の中でこれだけの人が亡くなっているっていうことはですね、これはですね、計算してみるとアメリカ人の全体の数値の中で500人に1人が亡くなってるっていうことなんですよね、このコロナでね、亡くなってる。皆さんこの数値見てどう思います？皆さん500人っていう数値ってなんか多いような気もしますけれども、その辺歩いてる人たちパパパパパと集めただけで500人になるっていうことを考えてみると、アメリカ人の500人のうち1人が亡くなったっていうのは、やはりこれはですね、こう、大事だってね、非常にですね、緊張するようなね、データなんではないかってね、そういうことであるわけなんですが、ちなみにですね、日本の場合は、7700人に1人の割合で亡くなってるんですよね、今回ね。うん、そういうことで、7700人もこれも、意外と、だから多いね、そういうね、印象をね、受けたりしますよね。まあ、そういう中でですね、ブースターショットですか、ね、3回目のね、これをですね、接種の話がね、まあ、出てますよね。で、結局ね、私はこっちに行くしかないような気がするんですよね。3回目の接種っていうのは、これもですね、今のところな、危険なですね、仕事をなさっているね、感染する可能性が高い仕事をなさっている人たちが、まあ、最初にですね、ブースターショットね、これをですね、打つというね、そういうことになっているけれども、 とどろつまり結局ですね、これは私たちの方までね、こう話がね、まあ、来るしかないのではないかね。で、私たちも3回目のショットっていうものを、これもですね、十分に考えられるというね、うん、そういう状況でありますので、日本もですね、ちょっと減ってきてますけれども、全然安心できない。どうです?皆さんもこう、あれでしょ?もうそろそろ、2回目までのですね、ワクチン接種なさった方、多いというふうに思いますけれども、あれ打って変わりました何かね。私なんかね、私もあれ打って、2週間ぐらい経ったらね、免疫力が出てくるみたいなね、ことになったわけなんですけれども、 それ打って2週間目のが過ぎた朝起きてみた時にですね、何も変わらない。いや、気持ち的にですよ。精神的に。ね、今日から私はちょっと自由なんだ、みたいな気持ちもならないし、ちょっとかかりにくくなったんではないかという安心感もないね。なんかこう、全然それと変わらないですね。こう感じがですね、心の中にあったことにね、私自体もですね、驚いてるわけなんですけれども、まだまだですね、こう、気をつけるね。本人が気をつける状況は続くというね、そういうことですよね。はい、ラジオ体操の時間いきましょう。
社長、社
長、ラジオ体操の時間です。はい、今日のレインボー広場の様子はどうなんでしょうか。そうです。この時期ね、あれだよね、なかなかやっぱりね、お便りね、日本も連休の時にはお便りが少なくなるっていうのはね、これは常ね、そういうことであるわけなんですけれどもね。でですね、レインボー広場の方は、来てるかな、そういう感じでありまして、で、9月のテーマはですね、私のスター、ね、私のアイドルの遍歴っていうに題しまして、今までね、生きてきてですね、こう皆さん、アイドル好きなですね、スター、そういう人たちがですね、コロコロこう変わってきたのではないか。ね、その変わってきた状況を見てると何かですね、こう面白いものがあるのではないか。ね、そういうことでですね、この話をね、まあ募集してたわけなんですが、この方はですね、増本拓也さんですよね。こういう内容です。今回のですね、新しいテーマのラジオ体操のテーマね、これはですね、なかなかこう面白いな、ね、楽しいな、というふうに、感じました。まずはですね、この前ですね、メミューチョンビョンさんが、指摘されていた、ね、アイドルという言葉、ね、その言葉のですね、由来ね、そう、もともとは偶像、ね、偶像っていうのは、ヒットラーなんかも偶像の中に入るわけですよね。ということはアイドルっていう風に西洋の方で話をしてもおかしくないね。そういう状況であるわけなんですけれども、なぜかですね、日本や韓国と、まあ、あとアジアの地域の中ではですね、まあ、10代のですね、非常に、10代以上の方もいらっしゃいますけれども、そういうですね、芸能人に対してアイドルっていうね、言葉を使うようになっていた。ね。で、そのですね、そしてあと滝沢さんがね話してくださいましたフィンガーファイブの話ね、確かにそうですよ。その頃ですね、私は EP レコード、まあこれシングル版ですよね、シングル版はですね、確か1枚400円から500円にですね値上げされた頃でありまして、5000円分のレコードを買うと5000円分って当時 LP が日本は2500円ぐらいか、うん、だからまあ2枚ぐらいね、レコードを買うと、500円分のですね、レコード券がですね、サービスされるスタンプカードみたいなものがですね、近所のね、レコード店ではありました。なるほどね。5000円分買うと、スタンプが押されるね、そういうことでありました。で、私の父がですね、日曜日たびたびですね、そのレコード店に行って、まあ、映画音楽を中心にね、LP レコードをね、購入してはですね、聞いておりましたので、小学生の私もですね、そのおこぼれね、父が LP を買った時にもらったスタンプね、そのサービス券でですね、フィンガーファイブはもちろん、 アグネスちゃんというかね、あのデビュー、あの直後のですね、山口百恵ちゃんとか、あの当時流行ったですね、青春ドラマの OST などをね、手に入れましたね。こう、そう、松本拓哉さん、この前、あの、私ね、体育会系っていうね、そういう話をしましたわけなんですけれども、青春ドラマの OST ってなんか、これはあれだ、俺は男だ、みたいな感じ。あのドラマでね、というふうに私は勝手に、想像してるわけなんですけれども、同じ頃ですね、二つ年上の姉はですね、この前からですね、有名になりました、松本省庁ね、松本さんのお姉様、ね、お姉様はですね、LP を何枚か持っていて、カーペンターズとかですね、日本のフォークソングをね、聞いてましたので、随分影響を受けました。カーペンターズ、あったな。あと、これになんかこう、アバとかも買ってたんじゃないですか。アバとかね、カフェダンスとかね。で、あと、日本のフォークソングを、聞いていたので、私はですね、影響を受けました。ね。そんなことなどがですね、この前のね、滝沢さんのお便りでね、非常に懐かしく、こう、思い出されたのでした。はい、滝沢さん、ありがとうございますっていうね、そういうことであるわけなんですけれどもね。で、私がですね、前回の投稿で、私のアイドル1ということでね、パート1ということでね、その時にですね、オリンピック選手のですね、笠谷選手、それからですね、プロレスのですね、アントニオ猪木さんの、ね、そういう話を書きましたら、シンさんからですね、すかさず、松本さんは、多分ですね、体育会系の人だっていうふうにね、そういう見解がですね、示されましたが、さすがはシンさん、ね、そこです。どちらかといえば私はですね、体育会系でございます。で、実際ですね、大学まで、あるですね、体育会にね、こう所属しておりましたね。今やですね、見る影もありませんが、っていうね、そういう話をね、してくれて。で、その頃のですね、私の、スターアイドルパート2ね、これはですね、時勢に乗っかかって、当時ですね、ラジオの深夜放送をたくさん聞くっていうのがありましたね。で、当時はですね、ラジオのディスクジョッキーとかね、パーソナリティにね、こう憧れを抱き、もう勝手にですね、こう夢をですね、膨らませていました。毎晩のようにですね、午前1時から3時、ね、1時から3時、時にはですね、5時まで聞いていましたから、学校でのですね、もう授業はですね、うつろ、ほとんど眠っている状態ね、そういうことであるわけなんですけど、午前1時1時から3時ね、あれじゃないかな、オールナイトニッポンじゃないかね。で、時には5時まで聞いていたっていうことは、あれは TBS だったかな、だったのかな、歌うヘッドライト、あれまで聞いていた。そういう状況でね、あったっていうね、そういうことであるわけなんですけどね。で、当時はですね、地元北海道から、フォークやですね、ロックのアーティストが次々にこう生まれていました。ああ、北海道の方からね、スターが生まれていた。ね、中島みゆき、松山千春。これ二人とも あれでしょ、オールナイトニッポンのパーソナリティやってた方でしょ。ね、それ以外にもですね、大橋純子さんとかね、やや遅れて安全地帯。ああ、そう。安全地帯もね、井上陽水絡みでありますんで、北海道出身ね、そういうことでありましたですよね。で、小遣いを貯めてですね、コンサートに行ったりして応援もしていました。もちろんその頃のですね、深夜放送からもね、そういう曲がね、流れていましたですよ。こう、話がですね、長くなりました。すいません。何しろですね、今日のですね、ラジオ体操の時間で、こう、思い出がね、次々と蘇ってきたものですから、とても楽しい放送となりました。っていうね、シンさん、そしてですね、一周目の男、滝沢さん、ありがとうございました。そう、昔のね、思い出がね、蘇ってきたね。そうね、私のスターの遍歴とかね、アイドルの遍歴の話をすると、昔の話ね、これになるしかないね、状況ではありますよね。で、そういうことであるわけなんですが、次のお便り、この方はですね、 ドクターシンさん、ありがとうございます。こんにちは。いつもですね、妻と二人で楽しく聞いております。北海道石狩市の上田でございます。はいはいはい。そしてですね、今回、本当に、カムサンミダー、ありがとうございました。ああ、はあ、はあ、金メダルの件ね。金メダルの発表の後ですね、妻とはですね、何度もですね、こう、ハイタッチなどをしながらですね、こう、喜びをですね、噛み締めていました。ね、妻はですね、何度も、金メダルっていうのは、金メダルのね、韓国語なんですけれどもね、金メダルだっていうふうにね、まあ、そういうふうにね、話していましたね。そういうふうに喜んでいました。本当にありがとうございましたね。実のところを申しますと、私はですね、当時ね、一番最後に送ったキミョナさんとですね、浅田真央さんのね、こうバンクーバー大会でのですね、そのお便りが紹介されていなかったので、まあ結果いい結果になるのかどうなのかですね、最後までね、結構ね、ドキドキはしていたのですが、その話がね、ちょっとね、そういうことがありましたですよねっていうね、そういうことだったわけなんですが、これね、あれなんですよ、本当にね、その話ね、面白い話あったんですね。ちょっと時間の関係でこれその時紹介できなかったわけなんですけれども、折を見て必ずですね、この話もね、紹介するっていうね、そういうことであるわけなんですが、で結局ですね、番組の音声ファイル、当時のあの日のね、番組の音声ファイルは、早速ですね、機局のウェブサイトからこうダウンロードさせていただいて、私のですね、クラウド内にあるね、KBS フォルダーね、そちらの方にね、永久保存ね、私が金メダル取ったんだということで、永久保存させていただきました。本当に本当にありがとうございました。いや、私は、自分のお便りが紹介された日はすべて永久保存するべきだと思う。ね。が、そういうのちょっと保存しておくとですね、あとちょっと時間が経った時にね、私の方からね、ちょっとその当時の放送なんか持ってる方いらっしゃいませんかみたいなね、話をした時に、ポッと出してくださる、そういう感じがいいんじゃないかな。ね。そういう感じであるわけなんですけどもね。で、今月のラジオ体操もですね、早速張り切って、投稿させていただきますね。今から話はね、テーマはですね、私のスターアイドルの遍歴ですよね。このテーマを聞いた時に、まずですね、まあアイドルか、アイドルならね、まあ日本のですね、天地真理とかですね、ピンクレディ、松田聖子とか河合奈保子、ね、松本伊代ね、おにゃんこクラブといったですね、小学校、中学校、高校とですね、そして大学のそれぞれの時代に好きだったね、女性芸能人のね、名前をですね、こう一つ一つつぶやいていると、横からですね、例の奥様ね、奥様がですね、あんたのスターは近鉄だよねっていうね、そういう話をね、してきましたね。得意のですね、横槍を突っ込んできました。あんたのスターは近鉄だよね。あ、近鉄ね。ここでですね、妻の言っている近鉄とはですね、私が好きだったけれども今はね、もう亡くなってしまったかつてのプロ野球球団近鉄バファローズのことなんですが、でもですね、考えてみればそうなんですよね。大阪の藤井寺球場で、まあ、歩けばですね、女性と子供にこう子供たちに囲まれるセンターの平野選手で、ここからずっと選手の話があるわけなんですが、これは私がちょっとわからない、私はいまいちちょっとね、この選手の人たちね、一方ね、わからないっていうことでね、そういう話をねずっとしてたわけなんですけれども、その後にですね、実は近鉄バファローズが好きなことは好きなんだけれども、だけど私のスターはそうじゃないんだというですね、どんでん返しがあるね。実はですね、私は結構ですね、鉄道マニアでございまして、うちのリスナーにもたくさんいらっしゃいますよ。相馬さんとかね、鉄道マニアでございまして、中でも私のですね、大好きな列車が40年前、当時ではですね、まだですね、珍しかった2階建ての電車ね、近鉄 ビスターカー、ビスターカー、うん、近鉄ビスターカーっていうのがね、あるらしいんですけれども、それがですね、2階建ての電車。そうか、2階建ての電車ってなんかいいよね。うん、なんか2階の方にね、乗ってみたいね。ソウルの方もね、結構ね、2階建てのバスあるんですけれども、あれ1回乗ってみたいんだけど、全然乗る機会がない。あれ1回乗ってみたいなね、そういう気持ちあったりはするよね。うん、そういうことはあるわけなんですが、私はそのですね、近鉄ビスタカーっていうものがね、まあ大好きであったわけなんですが、遠い昔のある日ですね、奈良に行くために近鉄難波駅のねホームに行ったわけなんですが、そしてですね、奈良駅とはですねちょっと違うですね、ホームの方に目をやると、なんとですね、ビスタカーがですね止まってるではないですか。うわー、やっぱりかっこいいっていうふうにね、思わずですね、ふるさとなまりで思った瞬間ね、私はですね、外見とね、そういうものをね一切気にせずにですね、なりふり構わず、まあ他の人たちの視線とかをね全然気にせずにですね、夢中でしゃべっていましたね。パチパチパチと映しまくっていたね。当時ですね、40代ですね半ばのおっさんでしたが、まあ前横後ろ斜めいろんな角度からね、斜面にねこう夢中でですね撮っていましたっていうね、そういうことであったわけなんですけどね。で、最後にですね、こう、まあ、頭と文章とですね、まあ、整理させていただきますと、私にとってのスターアイドルっていうのはですね、いつまでたっても、まあ、憧れの存在、まあ、存在はですね、きっとですね、近鉄ビスタカーなんだろうなというふうに思っております。これがですね、今日の結論になりました。っていうね、まあそういう話であったわけなんです。そうか、まあそうだね、アイドルがね必ずしも人間である必要はないね。こうまあ電車なのだけど、私は今でもわからないのが、やはりね、韓国にもやっぱり電車ね、たくさんいろんな電車あるしね、そういうのがあったりするんですけれども、電車マニアってそんないないのね。うん、私あんまり会ったことないっていうかね、電車マニアにあんまり会ったことない。そういうのを見ると、日本の人たちがこの電車、汽車ね、列車ね、そういうものに憧れる、それの一番根底にあるものは何だっていうね、それが私のまあ研究テーマではあるわけなんですけども、皆さんそんなになんかちょっと話、ありましたらね、ちょっと送ってください。私がね、日本の皆さんをちょっともっと理解するためにね、ちょっと欲しいデータである、わけなんですけどもね。はい、ということで、まあ確かにこの話、面白かったですが、今回はチャンピオンコートしました、松本咲也さんね、なかなかね、この前の放送でね、こう懐かしさが蘇ってきて、このテーマね、私のですね、スターやアイドルの遍歴、これのテーマの面白さが気がついたね。それなかなか私としては嬉しい言葉ですよね。そういう話でありましたんで、チャンピオン候補としては松本拓也さんっていうね、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、来週はですね、このテーマでは最後の日ですよね。皆さんね、どんどんね送ってくださいっていうね、そういう話と合わせまして、実は先ほどね、私ね、KBS ね、記憶がガラガラだっていうね、そういう話をしたわけなんですが、実はですね、皆さん、もうご存知ですよね、この月曜日はですね、最後から2番目の月曜日ね、これはですね、いつもですね、軽音楽研究所ね、今は軽ドラマ研究所か、そちらの方のね、収録をですね、やっていたわけなんですが、今回、ちょっとアリスさんのね、都合とかね、私たちの都合がですね、ちょっとつかなかったということで、今週ね、これ録音ですね、できなかったわけですよ。今日だから録音しないわけですよ。ということは、少しですね、今週の終わりぐらいにちょっとね、録音しようっていうふうにね、思ってますんで、少し時間ができたんでね、皆さんね、今回、軽ドラマ研究所のテーマはですね、2013年からですね、現在までの、 あのドラマの中で皆さんがですね本当にいいなっていうふうに思ったドラマ3つを選んでですね、あの送ってくださいっていうね、そういう話でございましたですよね。そういうことでありましたんで、こちらの方ねまだね、あの今日明日出して いただければまだ時間ありますんでね、お願いしますっていうね、そういうことをお願いしながら一曲かける番なんですが、今日はね先ほどねあれだったんですよ、松本咲也さんのね話でありましたですよね、深夜1時から3時までのですね、まあ、放送っていうね、それで思い出したわけなんですけれども、あの今日の曲はですね、あのこれはハープ・アルバートっていうね、あのその方のですね、あのトランペッターのね、あの演奏曲であるわけなんですけれども、ビタースイートサンバー。はい、今日もドラマ韓国語を復習してみる時間ですよね。今月はですね、あの空港に行く道というね、そちらの方のドラマで使われた一言で勉強してるわけなんですが、今日のフレーズはですね、言葉のあやだよっていうね、そういう意味を持っている、말이그렇다는거지、
말이그렇다는거지、말이그렇다는거지、말이그렇다는거지。
言葉を解体してみると、マリ、マリっていうのは言葉が、ね、クロタヌンコジ、そうだということ、言葉が、まあ、言葉で言うと、そうだということっていうね、そういうことでありますんでね、私先ほどですね、言葉のあやだよっていうふうにね、そういうふうに言ったわけなんですが、まあ、よく日本の方で使われる表現としては、話の流れだよね。これって、まあ、あの、大きな意味は持ってないんだけれども、話の流れでね、そういう話になってしまったっていうね、そういうことでありますよね。はい、今日もお別れの時間になってしまいました。はい、日曜日のですね、Kドラマ研究所、そちらの方で会いましょうね。これまでドクターシンことシンニョンでした。여러분안녕히계세요。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。